トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、そうやってですね、原燃 PR センターを目指しまして、反対側のゲートの方へ行ってまいりました。反対側のゲートの方もね、ボタンを押しまして、さっきと同じようにゲートが開いて、で、ちょっとした生活道路に入ってしまいまして、なんか違うなイメージと思いましたけども、あっという間に先ほどの入りましたビジターセンターのところを過ぎまして、三菱エマテリアルのね、青森工場を過ぎてから、今度は県道172号線で目指せ八戸ということで左折をいたしました。でこの後県道248号線に入りまして、ヒバのね林の中、ヒバじゃないですね、ヒバの林の中、地図にはですね、匂いがたまらないと書いてあったんですが、なんかいまいちよくわかりませんでしたね。鼻が積もってたわけではないんですけども。で、このヒバのね、林の向こう側なんですけども、これはですね、ブラタモリで知ったんです。ブラタモリなんで、しかも鳥取の回で。実は日本最大の砂丘、ね、パッと見、鳥取砂丘だとずっと思っておりましたけども、実は鳥取砂丘ではなく、この青森県、このヒバのね、林の向こう側にある猿ヶ森砂丘というのがあって、そこが一番だそうでございます。知らなかったでしょ？ただこちら、防衛省のね、下北試験場っていうものがあって、まあ、どっかんどっかんどっかんどっかんって言うと変ですが、鉄砲を撃ったりしている関係上、猿ヶ森砂丘、なかなか一般人が立ち入ることができないことで知られていないそうでございます。もったいないことでございますけども。で、248号線、道幅も広く、信号もなく、快適、快適ということで、とても県道には思いませんでした。まあ、心にブレーキをかけながら、速度は控えめにということで。で、今度はね、国道338号線に入ります。あ、そうそう、ここでですね、一つ。なんと驚き。ここですね、本当に、県道6号からずっと県道172号、248号、国道338号とずっと行くんですけどもね。なんと驚いたことに、この旅行で一番の燃費、リッター 31.8キロ。ねえ、31.8キロを記録いたしました。いや、そんなね、省エネ走行したわけではないんですよ。心にブレーキをかけてっていうことでね、走っていったんですけども。これはびっくりいたしました。ここのね、燃費を稼げたっていうのは大きかったですね。あ、ちょっと話がずれてしまいましたけど、やがて、目指します原燃 PR センターが見えてきましたけども、ところがやられました。まさかの休館日。そりゃ寝やんよ、せっかく来たのにと思ったんですけども、まあ月曜日なんでしょうがないやなっていうような気がいたしましたけども、アンケートがあればね、原燃の応援のコメントでも書いてあげたんですけども、残念でした。で、この後、原燃 PR センターが、残念なことになったんで、今度はミスピードル号の記念碑を目標にスタートを切りました。途中、松に楽と書くお店、松楽さんを発見いたしました。生ウニ丼がおすすめのようなんですけども、前回もお話をいたしました。生ウニが苦手な私、どうしようかな、なんと思ったんですが、外の看板にも生ウニ丼ということで大々的に書いてあり、バイクも1台、車も数台駐車中。ということで、抜粋しました。でもね、地図後でよく見たらイクラ丼が書いてあったんですね。失敗だったかな、やればよかったかな。どうもウニが苦手だっていうことでね、ちょっと生ウニを前面に押し出してるとパスしてしまうのが現実なんですけど、じゃあ来年北海道行ったら何も食えねえじゃないかよっていうような気がしますけどもね。ウニはダメ、イクラはダメじゃね、あ、イクラじゃない、ホタテはダメじゃね、イクラは大好き。でもね、ほら、北海道のウニは別物というから、北海道でウニをね、ちょっとこれはチャレンジしてみようかなと思っておりますが、ハマったらどうしようかなっていうような気もしますけど、まあ、当日はですから松楽さんすいませんということでパスをいたしました。まあこの時はね、ちょっとドキドキドキドキなんてしていたんですけど、 さて、先ほど言いますメスピードルゴ、なんだそれですよね、皆さんにとっては。実は私もこの旅行まで知らなかったんで、ちょっとだけご紹介を。ミスピードル号っていうのは1927年と言いますから昭和2年ですね。リンドバーグによる太平洋横断旅行に刺激をされて、翌年ね、昭和3年、アメリカタコマ市っていうと、タコマっていうところもあるんですね。材木商の方が太平洋無着陸横断飛行に懸賞金をつけたことから太平洋横断飛行レースが始まったということで、熱を帯びたそうでございます。日本ではあの朝日新聞社、好きではないですか、1931年昭和6年に4月、ね、太平洋無着陸横断飛行の最初の成功者に、日本人であれば10万円、外国人であれば5万円の懸賞金を出すというふうに発表したそうです。ちなみに太平洋無着陸横断飛行、本州とカナダのバンクーバーよりのね、南の間を飛行してくださいねというコースも決まっていたようなんですけど、当時の10万円ね、どんな価格だったんでしょうっていうような気がいたしますが、何円何銭の世代ですもんね。本当に大金でしょう。今で言うと1000万以上だとは思うんです。当時の日本ね、まあ昭和6年ですから、まあ高は知れてますわね。大量のガソリンを積んだ重い飛行機が離陸できるような飛行場がなかったようでございます。それでこのね、青森の三沢市、粘土とね、砂鉄の混じった硬くて非常に硬い砂浜があったそうでございます。最短の飛行ルートにもなるようなことでですね、三沢の海岸が注目されたそうでございます。この海岸ね、賞金と世界記録樹立の名誉のために何人も方が日本側から飛び立ったということで、記念すべき場所となったんですけども、何度かの失敗の後、最初に成功したのが昭和6年10月4日、ここのね、三沢から飛び立ちましたクライド・バンクホーンさんとヒュー・ハードンさんということのお二人、その二人が乗った飛行機っていうのがミス・ピードル号ということなんですね。ミス・ピードル号って言ってもいいですけど、もしかしたらミス・ピードル号なのか、どっちなんだろう。ちなみにこちらの飛行機ですね、ベランカ・エアークラフト・コーポレート社製でございまして、ベランカ・スカイ・ロケットという名前だそうです。翼の長さが 14.8m、 長さが 8.5m という飛行機に、ブラッド&ホワイトニューアップスっていうところのエンジン425馬力を積んだものだそうでございます。あの当日っていうと変ですけどもね、ここに記念碑のところに小さな飛行機の模型なんですけども、小さな小さな飛行機です。よくもまあこれでというような感じのするような飛行機で行くんですけども、そんな歴史があるミス・ピードル号の記念碑を目指して走り出しました。最初はね、本当に、すごいんだろうなこれはなと思いましてんで、これは行かなきゃということで行ったんですが、行けども着きやしない、変な話なんですけども、左手は松林、先ほど言いましたよね、砂丘ですから松林で、右側は住宅というような感じ、13個じゃないか、小川原湖かが見えてきたり、ダムが見えてきたりということで、全く雰囲気すらない。もうこれかなり走ったよ俺、まさか気づかずに行っちゃったなんて、いつものね、あの迷子の不安がよぎり出しましたけど、この時はまだね迷子になっておりませんので、この度ついにやっちゃったか俺迷子、いやー旅行でついにか、今回は大丈夫だと思ったんだけどなーなんて思ってね、ちょっと不安がよぎり出した頃、突然太平洋無着陸横断飛行発進の地という大きな看板の案内標識を発見。おとととと、ということで、駐車場で U ターンをいたしました。で右折して、松林の中のね公園の中を進みますと、先ほど言いました寂城海岸の飛行記念の地というところに到着をいたしました。荒涼とした太平洋に面したね、広い砂浜でございました。 鉄製の高い展望台と世界で初めて太平洋無着陸横断ということを成功した飛行機の実物大の模型、あとね、並んだところには各種の説明板が置かれておりました。あ、そうそう、さっきね、海岸の名前をずっと言わないで海岸海岸って言ってたんですけど、ここ寂しろ海岸、山水に林、台は何台の台ですね、何台も続くの台ですね。で、寂しろ海岸なんですが、こちらの海岸のところでございます。で、展望台がありましたんでね、ちょっと展望台に登ってみました。おー、ここかーということでね、飛行機を上からもよく見まして、遠くを見渡すと当時のね、滑走路の面影なんとなく忍ぶことができましたけども、残念ながらまっすぐ伸びているはずの滑走路なんですけれども、浸食のためね、途中で途切れてしまっておりました。まあ、この辺が温暖化だけじゃないんでしょうけども、いろいろあるんでしょうけどもね、ちょっとその辺が残念だったんですけど。で、飛行機のね、模型、あと説明板、あの2011年のね、大津波で大きな被害を受けたそうなんですけども、関係者の方の努力で立派に復元されておりました。ということで、記念撮影をパチリといたしまして、展望台の撮影もね、パチリといたしまして、でも本当よくこんな砂浜からアメリカまで飛んだもんだなぁ、なんていうように感心をいたしました。で、ここで、ミスピードル号のね、記念碑を訪れることもできましたんで、ということで、さーてと思ったら急にやっぱりお腹が、もう時間もいい時間になってきましたんでね、で、いよいよお昼はどうしようということで、次に目指したのが今はなき十和田観光電鉄の三沢駅の駅そば。そう、十和田観光電鉄、2012年3月31日で廃止されてしまいましたけども、私はこの数ヶ月前、2011年の11月に乗り鉄に来ていたんです。しかも三沢駅と十和田市駅ね、両方の終点の駅で天ぷら、卵、山菜の入ったスペシャルうどんを食べに、バカでしょね、始発駅と終点の駅でね、両方ともスペシャルうどんを食べに行って、このために行くっていうのも本当にあの時は何を考えてたのかなというような気がいたしましたけど、あ、もちろん撮り鉄で一日いたんですけどね、あれは確か青森の朝日新聞の記者さんにも取材されたのか、変なおっさんがうどん食って、覇者まで時間があるから線路脇でイギリストーストパックついて写真を撮ってるのを見てね、いきなり声をかけられたんですけど、記事になったのかなあれ。まあそんなのはお話はちょっと置いといて、で、寂しいね、あ、寂しいじゃない、懐かしいね、三沢駅のスペシャルうどんを食べに行こうということでお昼にいたしました。寂しろ海岸の松林をまた抜けて国道338号線に戻りまして、よかわめ、関数字の4に三本川の川に目ですね、よかわめという交差点で右折をして県道10号線へと入りました。三沢と聞くと皆さんどんなイメージですか？青森県三沢ね、米軍基地のイメージっていうことがありますよね。もともこれ甲子園での三沢高校での活躍で知った話なんですけども、前回、撮り鉄へ来た時はですね、あんまり時間がなかったもんですから、街中をうろつく余裕さはなかったんで、米軍基地があるというイメージは全く感じませんでしたけども、県道10号線をずっと入って、三沢市内、つうか市街地に入りましたら、いきなり右側に基地が。横田基地でよく見てるんでね、すぐ分かったんですけど、ゲートがね、おー、これが三沢基地かーということで。記念写真撮っておけばよかったですね。これ失敗だったな。ちょっとね、記念写真なんてせいぜい1分か2分しか撮らないで済むんで、ちょっとね、やりゃよかったんですけども、そんなことも考えずにお腹が空いていたっていうのもあって、先を急いでしまいましたけど。で、そのまま行ったところ、進入禁止というものがありまして、阻まれて左折。やがて、住宅街に入ったところで、三沢駅直進の看板を見つけたんですけども、この時はおお、よかったよかったと思ったんですけども、三沢駅というか十和田観光の駅とね、反対側の方へ出ちゃったもんですから、いやー、よかったなーなんて思っていたところ、跨線橋を渡って戻ることができました。実はこの三沢駅、東西南北が私の頭の中とすっかり逆になっておりました。 私の頭の中で十和田市は三沢よりも北にあるイメージ、ね、やっぱ三沢がこう真ん中にいて十和田市っていうか十和田港が頭にあるんでね、当然こう三沢の駅から北へ進むんだろうなというイメージ。でフジテレビで放送していたみんなの鉄道というところで十和田観光電鉄が出たところ、運転台をね、前線撮った撮影で見ても駅を出ましたら左にカーブ、そして向かっていくというような記憶だったもんですし、当時もそのように乗った記憶があったもんですが、この東西南北、駅を出たら左に行くっていうのをちょっと覚えておいてください。さて、十和田観光電鉄の旧三沢駅ね、もう旧になっちゃうんですけど、コンクリートでできた武骨な建物でございます。もう電車はなくなってしまいましたが、電車バス乗り場と書かれている看板、そして入り口の脇には十和田観光電鉄株式会社三沢駅と書かれた木製の板、よみがえるあの日あの時っていう感じでございました。でその武骨な建物の中に入れますと、旅行案内所と駅そば屋さん、そして典型的な昭和の歴史がある出札と改札口、そう電車が動いていればなんです。もう6年間電車は来ていないんです。でもね、駅の中は時間が止まっておりました。やっぱりこういうのっていいよなというような気がいたしましたけどもね。当然電車の運賃表はなく、バスの運賃表ばかりになっておりましたけども、でそんなノスタルジーを感じて写真を撮って、ホームを見たらホームも、あれ逃げやっていうことで、まあ当たり前なんですけど、で、駅そば屋さんに入ることにしました。お世辞にも綺麗と言えずに昭和のお店っていうようなイメージなんですけども、実は食券が使えると、注文は食券なんですね。この辺はちょっと進んでるなって感じですけど、で今回スペシャルうどんじゃなくて天ぷらうどんを注文いたしました。というかスペシャルうどんが一瞬見つからなかったんで、でお母さんに食券を渡して、店内をキョロキョロキョロキョロ、あー変わってねえな、あれの時以来だなーなんて思いました。もっとも変わるはずがないんですけどもね。で、はいお待ちどおさまと出された天ぷらうどんを早速いただきますということで、まずおつゆからズズズズズッと、味が濃くてね美味しいんです。まあうどんは特にまあ普通のうどんでございます。天ぷらも特にね変わった天ぷらってわけではありません。だって400円ですもの、ね、安いでしょやっぱりね、天ぷらうどん400円です。いやーでもね美味しかったです。お腹が空いてるっていうわけじゃなくて、やっぱりこうお店の雰囲気もあるんでしょうね。絶好の調味料となってくれて、あーとっても幸せということで、三沢駅によってよかったなというような気がしたんです。なぜ三沢駅まで寄り道をしてまで寄ったのか、以前お話ししましたけどもね、職場のアルバイトの女性が三沢出身ということで、夏前に帰省した際にこの建物がもうすぐ取り壊されるという情報を聞いてきたということを聞いておりました。壊される前にということで寄ったわけなんです。で、ごちそうさまということで、お母さんにね、こちらのうどん、あの廃線になる前に食べに来たんですよ、それ以来なんですけどね、であの時はここから乗って十和田市まで行って向こうでもうどんを食べましたけど、やっぱりこっちの方が美味しいですねなんてお話をしたところ、みんなそう言うのよって言うんですけどもね、いやいや向こうじゃ触れませんよ、こっちの方が美味しいですものっていうことでね、返事をしたらニコニコ笑ってくれました。あ、ちなみにこの十和田市駅のうどん、先日のですね、あ、またこれネタバレになっちゃうんですけど、一部の方にはね、ローカル路線バスの方ですね、ローカル路線バス旅の方の方で、十和田市のバスターミナルが出てまして、そこに駅そばなんて出てたんで、あ、向こうの駅そばも健在なんだななんていうような気がいたしました。まあちょっと話がずれちゃいましたけどね。でそんなお母さんニコニコしていたんでね、で触れたくはないけどもこれ聞いておかなきゃなと思って、もうすぐ建て壊しなんですって、こちら出身のね会社のアルバイトの子に聞いたんですよと聞いたんですけど、あれっていうような顔をされて、いやまだまだよ、いつ壊すか決まってないし、え決まってないのうっそーんとはさすがに言えませんでしたけども、 よくよく聞いたところ本当に決まってないそうでございました。でもう一人の方がね出てきて、新しい駅舎にはね入るのは決まってるんだけどねっていうことでございました。はあ、よかった、またじゃあ食べに来れますねってにこやかに笑ったところ、そうよ絶対来てねっていうことでお返事をいただきまして、はい出てきますということでお店を出ました。お店の場所がね変わってしまいますと味って実は変わってしまうんですよね。あの木造の駅から鉄筋コンクリートのお店、綺麗なお店になってしまうんでしょうけどもね。実はなぜそういうことを言うかというとですね、あの西武線の所沢の駅に狭山そばがあるんですけども、あちらもですね典型的な駅そばっていうような雰囲気だったんですが、今とっても綺麗になってくれました。なんか味が変わってしまったような気がしてますね、ちょっと残念だったっていうのがあったんですけども、店員さん曰く昔の味に戻してるんですよって言っておりましたけどもね、なんか違うんですよね。そうすると三沢の駅そばの味もあの昭和のね、建物の中でちょっと薄暗いような中で食べている味とまた変わってしまうのでしょうか。そうなってしまうと悲しくなってしまいますけども、とはいえまだねあと1年ぐらいは三沢駅の駅そばが続くことに安堵いたしまして、そして味が変わらないことを祈ってね、今日の宿泊地でありますスマイルホテル八戸に向かってスタートで、ここで先ほどの方向がトンチンカンなお話が復活するわけです。先ほども言いましたが、駅を出たら左にカーブで十和田市に向かう、すなわち十和田市観光沿いに進むと北に進んでしまうとね。だから今度は八戸は南だから逆に進めばいいんだということで、青森鉄道、青森鉄道じゃない、青森鉄道ねの線路沿いに発車をいたしました。線路を一旦渡って左折、よしよし南下してね、行くというふうに自分の中では思っております。住宅街の中には青葉温泉という日帰り温泉を発見。あ、こんなところにも東温泉あるんだね。本当三沢のね、住宅街ですから、なんて思っていましたところ、目の前に八戸ナンバーの軽トラック、やがてその前には八戸ナンバーのワンボックス、うっしっし、ますますこの道が八戸まっしぐらだったという根拠のない自信に満ち溢れて走っておりました。やがて左手の青い森鉄道の線路がちょっと離れたところで、あれ軽トラが工事現場に入っちゃった。でもワンボックスカーがいるからまだまだ安心と思っている矢先です。今度ワンボックスカーが右折、そこに書いてある看板よく読むと三沢市民の森公園、そしてオートキャンプ場の文字、あれ三沢市民の森公園オートキャンプ場、あれさっき通過したはずじゃと思いつつも東北町に進入。お、東北町なんてあるんだ、三沢市を通り過ぎたなということで走っていたら、あれ小川原湖公園、そう、そんな看板が目の前に。ここで初めて、やっちまった、逆だ逆、逆走だそう、頭の中では一生懸命南進しておりましたが、実は北進しておりました。三沢から十和田市は南進だったんです。十和田観光電鉄は南に進んで右カーブが正解だったんです。いやー、この時のショック。何キロ進んだんだ俺っていうか、ほんと、この時ね、この旅行初めての迷子になりました。とほほほほーって感じです。時間はもう15時近く。八戸まではまだ1時間近くある。ここでの迷子は、八戸市内では通勤ラッシュに入る危険性があると。で、地図を確認してなんてもうね、浮かびもしません。だって地図って言ったって今自分がどこにいるかわからないんだから。県道何号にいるんだか。いやー、こうなったらサイクロンのために。ヤフーカーナビお願いします。助けてっていうことでございます。筑波学園都市では騙しに騙してくれたヤフーカーナビ、今度は騙さないで、ここはじゃあ 全く帰れなくなるんだからということでね、カーナビに本日のお宿スマイルホテル八戸を入力して U ターンをかましました。北道を引き返しましてね、先ほどの日帰り温泉通過、三沢中央自動車学校を通過してやれ中心部に戻ってきたようでございまして、車も多くなってきました。右に左に曲がって今どこにいるのか全く分かりません。だって音声ナビだけですからね。で、正面には第二道の区有料道路の看板、あ、これ乗ってなかったんだったんだと思いつつも、入り口分かんないかなと思って勝手にね、道を間違えたことを肯定化してまして、下田跨線橋なる信号を左折してやっと国道45号線で八戸方面ということが分かりました。よかったと思っている時に音声で、カーセンター右を右折、何センターと思っておりましたら、八戸市庁舎右折という看板とともに、久慈八戸は直進、市川八戸北インター右折の道、のね、案内看板が、マジか、右折すれば市役所だぞ、ね、八戸行かないでいいのかなんと思って、ナビを信じようかなと思ったところ、信号の下には下田ショッピング東側という信号、あ、下田ショッピングセンター東か、やっとこ何を言っているのかが分かってくれました。で、今度はね、国道45号から県道8号線へ入りまして、こちらは片側2車線の非常に走りやすい道でございました。多分間違っていないんだろうなと思って安心安心。ナビもね、しばらく道なりにということで話しておりました。で、道案内はいつの間にか9時宮古というふうに直進のね矢印が出てましたんで、八戸市内に入れたんだなということを安堵しました。しばらくするとフェリーふ頭の道案内も出てきて、ますます自信を深めました。この辺安易ですよね。やがてね、周りの風景も郊外から市街地に変わってまいりまして、さあ市街地に入ると道は狭くなるな、音声だけのナビだと怖いなぁなんて思いながら、この広い道を走っていましたところね、城下三丁目を右折という音声でした。え、こんなまだ町にも入ってないところを曲がるの？なんて思いながら右折したところ、途端に町中の狭い道、あー、これやっちゃったかなぁなんて思いながら直進しましたね。正面には高架の線路を発見、お、やっと見つけたよ、これは本八戸なんだなということで、そうなんです。実はですね、新幹線の八戸駅よりも本八戸駅の方が繁華街に近いんです。ですから、この線路を見つけた時ね、あの架線がないこと、実は八戸線というのはディーゼルなんですね。ですからそれで、線路がないんで、お、本八戸が近いんだということを感じたって、しめしめということで左折の案内が流れたんで、え、まっすぐ行かないでいいの？なんて思いつつ左折すると本八戸の駅に発見いたしました。もうこの後すぐです。スマイルホテル八戸はね、右行って左行ってということですぐ到着をいたしました。やれやれということで荷物を下ろしましてね。なぜ今回スマイルホテル八戸にしたのかと言いますと、実はここ大浴場があるんです。え、いつも泊まっております、東横インとかね、あとは、スーパーホテルさんはね、大浴場じゃないじゃないですか。なんで、ちょっと足が伸ばせないっていうことがあるんですけど、こちらはね、男性専用なんですけども、大浴場があるということでございまして、汗を流しましてね、やっぱり大浴場はいいなというような気がいたしました。で、今晩、実は、どこへ行ったかと言いますと、お店はですね、街中の居酒屋さんに行きました。その名も、お店の名前は八田さん、元バスガイドさんのお母さんがやってるということでございまして、ここ知らなかったんですが、私の職場の上司の方がね、旅行が大好きということで、今度は青森行くんですよって言ったらですね、八戸のね、その子面白いぞっていうお話をいただいたもんですから、どんなもんだろうなと思って行ってみました。街中のね、ちょっとうろうろして、いるところなんですけど、ちょっと見が分かりづらいんですけどもね、地図ちゃんと調べてたんで分かったんですけど、こちら、元ね、バスガイドさんのお母さんと娘さんがやってるところで、 親子で切り盛りして、そのやりとりが非常に面白いというのは食べログに書いてあったもんですから、期待満載で行ったんですけども、まだちょっと時間が早くてね、まだお客さんが実は私一人という状態になってしまいました。しかもショックなことに、娘さんお盆担当で一生懸命頑張ったからお休みということで、お母さんが一人でございました。まあしょうがねえなこらなと思いつつも、ビールを頼んで、あとお刺身のね三種盛りを頼みましたけども、お客さんが来ないんですよ。でお客さんが来ないで二人でね話すってなかなか盛り上がんないじゃないですか。ちょっと話しては流れる沈黙っていうことでございましたけども、でどうもいろいろお話を聞いたところ、地元のお客さんより観光客の方が多いお店でございました。ちょっと残念ということでございましたけどね。まあそうこうしているうちに、そうは言ってもカウンターの席はね前になるぐらいになりまして、やっぱり観光客ということでそういう話をねいろいろしておりましたけども、どうも最初のお話に載ってたその娘さんとお母さんのやり取りが聞けなかったのがちょっと寂しかったんですけど、お刺身美味しかったですよ。八戸で食べるマグロの方が美味しいなっていうような気がしたって、そこまでは言えませんよ。でもね、お母さん曰く、そりゃ大間なんかで本当のマグロがいっぱい食べれるわけないじゃないって怒られましたけどね。やっぱり大間って言ってもね、みんな大間のマグロは築地に運ばれちゃうのよなんて話をしておりました。そんなもんなんでしょうね。で、まあお刺身を食べた後、今度はね、何食べようかなと思ったら、八戸って実は馬刺しも有名らしいんですね。で八戸で、馬刺しなんですかということで、食べたことはないもんですから、美味しいんですかって言ったら、当たり前じゃないのよ、だから詰めんなよっていうことで怒られてしまいましたけど、あ、こういうところがいいんだろうなと思いましたけどね、で、馬刺しの方をいただきました。美味しい馬刺しがないと出さないのよっていうだけの自信作だけありまして、本当に美味しくてね、ただニンニクがね、ニンニク臭くなってしまったのが失敗でございました。で、そこのお店、なんだかんだ言っても、ね、そんな2時間も3時間もいるわけにもいかないですし、で、一人でね、で、まあ、してや観光客の方でしょ？皆さんね、ちょっと食べて、ちょっと飲んで、さーっといなくなってしまうもんですから。まあ、私も、と思って、そこそこ飲んで、次のお店へと行ってみました。で、出川さんのね、充電旅で出てみました、魅力横丁。ね、この時は終点になったんですよね、魅力横丁。行ってみました。まあ、屋台村ですわね。綺麗な屋台村でした。ただね、テレビでやったせいでしょう。どのお店も混雑、座れるとこがないっていうような状況でございましたんで、こら仕方ないなーっていうことで、ちょっと疲れたんで、部屋に戻って、部屋飲みをしたわけなんですけどもね。スマイルホテル八戸さんがね、先ほども言いましたけども、大浴場がありますんでね、ちょっとニンニク臭い体を元に戻すって大変ですけどもね、まあお酒飲んだ後、本当はお風呂入るのは良くないんでしょうけども、大浴場でもう一回汗を流してね、まあ着替えていったもんですから、ちょっとさっぱりとして。で、部屋飲みを繰り返したんですけども、で、ふとね、振り返ると、ああ、あんなこともっていうことでね、ヒデさんはまた今頃、テントの中かなとかね、神立ち目は今頃どこにいるんだろうとかね、いろいろ思い出しましたけどもね。まあ一番良かったのは、ミスピードル号はね、どんなもんだろうかっていうのも分かったっていうこともそうですけども、やっぱりこの日一番良かったのは、あの大港のね、海切りのところであったお母さんですよね。ガンで闘病中ということですけどもね、ぜひ、感知していただいて長生きしていただきたいなと思います。そうそう、ノーベル賞でもね、がんの治療薬が出てたじゃないですか。ね、お母さんがそれ使ってるかどうかは分かりませんけどもね、そういう触れ合いもあって非常に良かったです。あと三沢駅のね、駅そばのお母さん、ぜひ味が変わらないでね、店を移転できるように頑張っていただきたいと思います。またね、来年はぜひ行きたいとは思うんですが、北海道の帰りだからちょっとどうなるか分かりませんけども。そうなると北海道だけじゃなくて青森にも行くようですかね。さて、第104回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。実はですね、 iPhone5S にですねこれ録音してるんですけどもね、バージョンアップをしたらですね編集が難しくなったのと、あとねなかなか動かなくなってしまいまして、今回もすごく苦労いたしました。通常の倍以上の時間がかかって録音してるような状況でしたね。これちょっとなんとかしなきゃなと思っております。まあそれは置いといて、配信のね写真、その他ねいろいろなお話なども V トークラジオのブログ http://vstalk650caesar.net に、アップしてありますので、ぜひこちらの方もご覧ください。メールの方お待ちしております。何でも構いませんのでね、メールアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームもねブログに付け加えさせていただいておりますので、こちらも合わせてご利用ください。そして第2回糖質万歳キャンプインクボキャンプ場のお知らせですが、おかげさまでね、私を含めて、ゲスト20名ということで21名の枠が埋まっておりますけども、ちょっとまたちょっと近日中にねちょっとザキ姉の方に、ザキ姉さんの方に行ってですね、あとどうなのかなっていうのをちょっと打ち合わせをしてきます。それによってまたどう変わるかわかりませんけども、少しでもね多くの方来ていただきたいななんて思っております。28日の方ね、ザキ姉さんの方で配慮してくれてますので、ぜひぜひ28日もね、ご利用ください。ツーリング企画の方もね、あちらで、詳しく詳細の方載せておりますので、よろしくお願いします。あと、どんな写真なのかな。当日はね、公開収録の方をなんとか頑張ってやりたいと思っております。iPhone 2台持ちでこういう風にやってるんだよっていうのを見ていただければなと思います。それまでにちょっとね、この動かないのをなんとか動くようにサクサクできるようにしないといけないんでね、6S の方で録音すればいいのかなと今そこに思っておりますが、どうなりますやら。あとねいろいろなものをもう日刊 V トークね、準備できておりますよ。あとあれも準備できていますし、これも準備できておりますのでね、参加される方はぜひぜひお楽しみに。また参加されない方でもね、またお会いできるとき28日で少しねお渡しできればと思いますので、ぜひぜひこちらも合わせてよろしくお願いしたいと思います。それではそろそろね放送を終わりにしたいと思います。第104回マイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。